ザバークリーラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん指導中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。よろしくお願いします。
宮間です。
最近さ、味の好みみたいなものがやっぱりおじさんになると変わってくるなと思うところがありまして、ビールなんですけど、私キリンのビールが好きなんだったんですよ、ずっと。
はいはい、キリンの工場いたじゃないですか、生麦。
最近ね、札幌派なんですよ。
あ、そうなんですね。ほう、
こういうのってありません？その年齢重ねて味の好みが変わってって、
ある
って、まあまあよく言うのは珍味が好きになるとかさ、あるけど、は最近ビールなんですよね。伊佐山も前は飲めなかったけど、酒を飲むようになって、好きになって飲んでるって言ってたじゃない。
まあ好きになってるか、まあそう、あの要はその晩酌が、あの、なんていうの、美味しいなっていうふうに思えるようになってきて、で、あの家に、あの最近ほら、あの、なんていうの、あのアンジャッシュの渡部がやってたけど、なくなっちゃった CM で話題の、あのソーダストリームっていう、あの、なんていうの、炭酸を家で作る機械がね、あって、で、それを購入して、で、あの炭酸水を作ったのに、まあ、あの安めのウイスキーをちょっと割って、ハイボールを作って、ちょっと、まあ、ヘルシーに飲むっていうのがちょっと、あれかな。
で、日頃のストレスを発散すると。
そうそうそう、まあ、そこでちょっとリセットするというか。で、つまみはいつもあの、なんていうか、あのね、柿の種の、種だけがこうものすごいいっぱい入ったものとかを買ってきて、で、それをこうちょろちょろちょろちょろつまみで食べながら、
はい。あれ、でもさ、家飲みの話ってこの後するんじゃなかったっけ？
ああ、そっか。今、タカさんから振られたから、話した。
タカです。
はい、ありがとうございます。それではあの今回は僕とタカさんの方からそれぞれ最近ね、まあ、そのあのゲームをやる人がね、まあ、いろいろ、まあ、社会的な環境から増えてるってもあるとは思うんですけど、で僕も、まあ、すごく増えてて、でタカさんも結構あれなのかな、結構元からやってたりするのかな。
いや、まあ特定のタイトル、気になったタイトルがあればやるっていう感じですけどね。
結構なんか話聞いてると、タカさん、あ、意外とゲーム やってるじゃんっていう、なんかすごい結構本数こなしてるなっていう印象が僕はあって、
はい、
なのでまあこの間ね、ちょっとこの話別で取るかわかんないですけど、銚子電鉄にね3人で行ってきて、でその時にタカさんとちょっとゲームの話をしたのもあって、で、あ、そうしたらじゃあ今度おすすめのゲームタイトルの話しようかっていうところから、今回は僕とそれタカさんのそれぞれの最近やったおすすめのゲームをちょっとそれぞれご紹介するという回をやりたいと思います。
はい
はい
はい。で、今回はまずタカさんから。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
まずは何も言わずに、ちょっと一個動画を見てください。
はい
はい、
今 YouTube の URL 貼り付けたんで、はい、そのままちょっとそれぞれ
繋ぎ
っぱなしで見てもらっちゃっていいですか？2分ぐらい。
はいはい、
じゃあよろしくお願いします。
はい、見終わりました。
はい、ありがとうございます、はい、まあ今ね、早速動画を見てもらったんですが、まあ、今回おすすめしたいゲームタイトルが、まあ、今ね動画見てもらいましたが、今回おすすめしたいゲームタイトルがゴーストオブツシマというタイトルです。
はい、
はい、
ちなみに2人はゴーストオブツシマ、まあ、今の映像をひっくるめて初めましてですか、それとも知ってます
か？初めましてです。
佐山さん、あ、宮山さん、初めまして。
はい、
予想通りです。ありがとうございます。佐山さん、どうでしょう？
ですね、今日の夜中までやってました。
あ、もうすでにやってらっしゃる？
やってます。おとといぐらい、3日か4日ぐらい前からやり始めました。
ありがとうございます。
はい、
まあ、別に私全然関係ないですが、ということで、じゃあまあ宮山さんは初見、 伊沢山さんはまあやってるということなんですが、はいはい、そもそもじゃどういうゲームなのかっていう話でいくと、ゴーストオブツシマは、サッカーパンチプロダクションという会社が開発している、うんうん、アメリカにある企業なんですけど、まあ、ソニーコンピューター、
アメリカなんだ、
うん、ソニーインタラクティブエンターテイメントか今はが、うん、の子会社にあたる、うん、サッカーパンチプロダクションというアメリカの企業が開発したゲームです、
うんうんうんうん、
で、オープンワールド時代劇アクションアドベンチャーっていうジャンルらしいんですが、まあ、今ちなみにウィキペディアを参考にしてるんですけど、
うん、そうね、何か読んでる感がすごい、
うん、あのね、今動画をねその見てもらったのも、うん、ゴーストオブツシマ時代劇映画風トレーラーを見てもらいましたが、まあ、時代劇感が満載だと思うんですけど、
はい、
この中でちょっと特徴的なのが、まずこのゲームの時代なんですよ、
はい、
っていうのがよくまあ幕末とか、
はい、
戦国時代とか、
はい、
まあまあいろいろと注目されるところが多い中、これは、はい、13世紀後半、まあ、いわゆる、うん、元寇って言われるモンゴル帝国が、はい、まあ、日本の北条時宗か、うん、ちょっと今これは読みながら喋ってないんで漠然としてるけど、
はい、
に、
いや時宗ですよ
まあ
不備来鎌倉時代です、ね、
その頃の、まあ、鎌倉時代、まあ、モンゴル帝国のフビライハーンが、まあ、一説によるとマルコポーロが日本は黄金の国ジパングだって言ったことも影響し、まあ、日本にその、まあ、実際マルコポーロは行ってないらしいんですが、
はい、
見てないらしいんですけど、
まあ、まあ、行ってない、うん、
はい、
まあそれで、まあ、日本に、まあ、服従せよって言っていたものの、まあ、言葉が通じないのか理由はともかくとして、まあ、従わなかったんで、攻めてきたっていうのが、うん、まあまあ教科書に載ってる原稿の話ですよね、うん、
はいはい、
の原稿って2回あったと思うんですけど、
はい、
そのうちの1回目、
はい、
で初めましてモンゴル人ってことですね、
はいはい、
の、お話ですと、
はい、
で、モンゴル人
2回目の1回目だけか、あ、
うん、まあ、あの歴史教科書では神風が吹いて、
うんうんうん、
日本が勝ちましたみたいな話はよく聞くと思うんですけど、
うんうん、
割と史実に基づいてはいるものの、フィクションです、
うん、
で、まあ、何が、フィクションじゃなく史実に基づいてっていうと、まあ、何千人で攻めてきてる中、うん、今回、まあ、ゴースト・オブ・ツシマっていうぐらいなんで対馬が舞台なんですけど、対馬の武士は合計80人しかいない、まあ、これはゲームの中でも実際80人のっていうフレーズがあったと思うんですけどね。で、まあ、史実では大虐殺ですね、その全滅させられてしまうっていう話の中、まあ、今回、
あ、そうなんだ、
物語の主人公になる酒井仁という、侍が、
うん
うん、まあ、80人で戦って一度は負けるものの、まあ、いろいろ助けられて、まあ、再度立ち上がって、まあ、戦っていくと。で、モンゴルの攻めてきている将軍コトゥンハーンという将軍をやっつけるのが、まあ、最後のゴールになるのかなというのが、僕ねまだクリアしてないんですよ。ね、50時間ぐらいやってるんだけどクリアしてないの。
あ、50時間でもまだクリアできないんだ。
まあ、相当私あの旅気分で味わってるんで。で、さっき話した通りこのゲームは、オープンワールドって言われるゲームで、要は、はい、目的はいくつかある、メインストーリー、サブストーリーっていう目的はあるんだけど、
うん、
基本は、自由自在に好きなところに移動できると。
はいはい。
まあこの時代なんで、あの乗り物は馬ですけど。
はい。
で、まあその中には、村人がお助けをって言ってサブストーリーが始まったりとか、あとは実際にそのコトゥンハンを倒すべく進んでいくメインストーリーがあったり、でメインストーリーだけ進めてっちゃえば20何時間でクリアできるらしいんだけど、
あ、そうなの、へえ、
うん、ただ私はまあ割と味わっているんで、 まあ未だにクリアはできていませんと。っていう中でね、じゃあなんでそもそもこれをおすすめしてるんだいと言うと、はい、私ね、あのこのゲーム、今までゲームをやってきた歴代の中でベスト1位にしてもいいんじゃないかなっていうぐらいいいゲームだと思ってます、
うん、いいゲーム、
あの好きなゲーム、好きなゲーム1個あげて人生でって言われたらゴースト・オブ・ツシマって言ってもいいかなって思えるぐらい気に入ってます、
はい、
で俺なんでこんなに気に入ってんだろうなっていうのも、
はい、
まあ、オープンワールド型のゲームって俺そんなにやったことがないんで新鮮だったのもあるんですが、
はい、
あのオープンワールドで対馬って実際80何パーセント森林っていうぐらい、まあ、山のなんですよ、もともとリアルでも、
うん、
で実際、崖とかもあったりとかして、で、まあ、オープンワールドなんで、うん、崖から飛べば落ちるんですよ、で死亡するんですよ、
はい、
でね、
そうだ、死んでる死んでる、
今まであの崖から飛び降りたりして死んでも何の感情もなかったんだけど、このゲームに関しては実際にその崖までこうよじ登ってね、登ってでジャンプして落ちるとね、あの高所恐怖症っていうか高いところに行った時にキュッて縮こまることあるじゃないですか、金の玉が、いわゆるゴールデンボールが、それと同じ感覚を得たんですよ。
あの俺なんか本当高所恐怖症もともとね、あれだから、もうすげえ辛いよ。
そうそうそうそう。でね、要は今までってそのロールプレイング好きだから、まあやったりとかアクションゲームやったりとかしても、どっかでゲームしてるって感覚がかなり強い、その、自分の操作してる自分と実際に、まあ、今回主人公でいう酒井仁というキャラクターを操るわけだけど、酒井仁との間に結構距離があるんですよ、ゲームやってても、これがね、距離が今回限りなく少ないので、切られたらうってなるし、飛び降りたりとかすると自分もちょっと高いとこから落ちたみたいなふって感じるところがあったのよ。てか多いんで、大いにそう感じてるの。だからまるで VR を見てるような、VR の中で、だ自分ごとかすごいしてるんですよ。
で、すごい感情移入してるってことね。
そうそうそうそうそう、なんでかなっていろいろ考えた結果、俺2つ理由があるなと思って、このゲームに、
はい、
まず1つは、普通オープンワールドのゲームとかその好きなとこへ行ける場合って、ゲーム画面のどこかにミニマップみたいなものが存在してて、
はいはいはい、
マップを見ながら、要は、ゲーム画面で右下なり右上なりどこかにあるマップ画面を見ながら動かしたりとか、ゲーム実際のその風景とミニマップを交互に見たりする、
あのカーナビ見て運転してる感じね。
あ、そうそうそうそう、すごくわかりやすいと思う。そうすると当然その何かを操作してるっていう感じがするんで、
はい、
っていう中、このゲームミニマップがないんですよ、
はい、
画面を開くと、
はい、
基本戦闘になるまでステータスバーも何もなく、現風景だけなんですよ。
あ、地図だけでなく、いろいろなパラメーターとか、ステータスっていうものが表示されないってこと、
基本、動き回ってる分には表示されないんですね。
だから、ボタンを押せば出るんだけど、その、デフォルトの画面では出てないっていう感じ。
あの、馬で走り回ったりとか、目的地どこだろうと思って進んでいるときには、
はい、
まあ、一人称視点ではないんだけど、
はい、
その、酒井仁っていうキャラクターは画面に登場してるんで。
あの頭の後ろにドローンついてます状態ね。
そうそうそうそう、なんですが、非常に美しい風景、対馬の町、対馬のその風景を見ていることのみで動き回るんですよ。
はい、
これって結構その人間錯覚するというか、その自分ごと化する上ではかなり重要な要素なんじゃねえかなって、ちょっとやり50時間やっている中で、まあ、感じてますと。
はい、
っていうのと、まあ、今ゲームの魅力っていうか、俺がどうしてそう思ったかっていう話ですけどね、私が、あとね、はい、もう一つ、今回のゲームってその酒井仁主人公が一人で立ち向かう、まあたまに仲間がいるものの基本は 3,4 人 仲間がいても、はい、っていう中で、うん、何千っていうモンゴルの兵を相手にしなきゃいけないんで、うん、戦いのシーンとしては1対1ってあんまりなくて、うん、1対多数で、うん、三国無双みたいな状態なんです、
はいはい、
で三国無双って、はい、ボタンを押したり奥義を押したりとかすれば、うん、アホみたいに倒せるじゃないですか。
そうですね、ま、うん、ちょっとはちょっとくしゃみしたら50人ぐらい倒せますよね。
そうそうそうそうそうそう、はい、で今回まあそれはなくて、はい、基本モンゴル兵強いですよ、はい、オープンワールドで出てくる、うん、で、はい、そんな中に戦っていく中で普通ゲームって一対多数でやる場合、はい、この敵ってロックオンできる標準がつけられることが多いですね、
はいはい、
それはゲームを簡易化するためにそのこの敵俺が倒すぜってチェックをつけると向きもその人に合わせて動いてくれたりとかっていうのがまあ、うん、便利機能ですよね、はい、っていうのがある中このゲームそれもないんですね、うん、なので、はい、1対多数で囲まれて A から E さんまでいて B さん倒してぜっていう時に、
はい、
B さんって右にいるのか左にいるのか分からずで少し動き回るとまた B さんがどこ行ったか分からなくなるみたいな、
はい、
要は本当にその自分が戦っているままの風景で戦闘が行われる、
はい、
僕はこの2つが自分ごと化させている要素、まあ、あと最大なのは先ほど2人にも見てもらった、まあ、諫山さんもやってるから別だけどその風景の綺麗さ、
はいはい、
鮮やかさはもう写真と勘違いするんじゃないかっていうぐらい綺麗な景色綺麗なその海、川花などを見ながら戦っているともうとてもゲームをやっている感じがしない、
うん、
っていう意味で没入感がすごいんですよとにかく、
うん、ちなみにそのゲームやってる時間帯の一番多い時間は何やってんの？戦ってんの？それともそれ移動してたりとか人と喋ってたりとかするの？
移動してる時間が長いです。
移動してる時間が長いんだ。
これはでも人によってだと思うんだけど私はさっき言った通り探索をしてるので、
はい、
一応まあオープンワールドとはいえ対馬の島をが全部なんで、はい、その対馬の島の端っこから端っこまでのんびり歩いてみたりとか、
はい、
馬に乗ってなんかないかなって探してみたりとか、
はいはい、
そういう意味では探索してる時間が非常に長いですね。
なるほど。
でもさ、まあ、道中敵が出てきて倒したりするぐらい、
はい、うん、でもさそのゲームシステムだとさあっという間に死ぬんじゃないの、うん、2、3人戦ってたらもう死んじゃうじゃん。疲れちゃうじゃん。
あのねこれがまた絶妙で、
はい、
まあ日本の武士って、まあ、歴史の教科書で習ってる限りまあまあ名乗りを上げて戦って、
はい、
で、まあ相手は名乗らないから殺されちゃうみたいな、まあ、話とかってあると思うんですけど、
はいはい、
要は日本の武士ってこうあるべきだみたいな話とかも指導みたいなものが出てくるわけですよ。その、はい、ストーリーの中でも。でも結局今話した通りまともに戦ってると死にゲーばりに死んでしまうんで、その一体多数で勝つためにまあ指導からは背くけども、爆薬投げてみたりとか区内投げてみたりとか、ちょっとそのお侍さんでやることではないお侍さんの戦い方じゃないっていうセリフもあったりするんだけど、お侍さんの戦い方とは違う戦い方もやっていかないと勝てなくなっていくんですね。その話を進めていくと
最終的にはじゃあでもなんだかんだで無双状態に入るんだ。
あ、いやいや、それがねその自分が決めれるというか、
はい、
要は指導として侍として生きるんであればそれは使わなくてもいいんですよ。使わないでもいいんだけど、
はい、
最小限で収まるんだけど、はい、でも戦ってうまく勝つためには、背後からステルスアクションみたいなその背後から暗殺したりとか、
はいはい、
爆薬投げたりとかっていう行動も必要にはなってくる、うん、でそういうのを駆使して覚えていけば確かに勝ちやすくはなる。
だからそうするとだから何百人か殺すわけだよね。
何百人、まあでも相当数いける。まあ、武器の数が決まってはいるもののね。そうするとただもともと酒井仁が持っていた指導侍道からは 外れてい く、はいはい、でさっき言った通りその自分ごとのようになるんで、俺は侍として綺麗に生きるぜと思って初めゲームやってるんですよ、
はい、
だけどそれではどうにもならない局面にいくつかあっていくと、
うんうん、
その悪いことに手を出すじゃないけど、
はい、
ちょっと一回爆薬投げてみたら気持ちよく相手が死んだんで、
うん、
じゃあ次はもう余裕で爆薬投げるぜっていう、このなんていうの、悪いことに染まっていく感覚もありつつ、そうしないっていう選択肢も一方で自分でもできる。あの難しいけどね、刀一本でひたすら100人200人倒すのは、まあっていうか10人にでも囲まれたらどうにもならないんで、
はいはい、
難しいですが、ただそのなんつうのかな、自分が選択してるんだよね、その、はい、そっちの道に進むか武士としてやっていくかみたいな、
はい、
それがね非常にそのただゲームを距離感持ってやっているって感覚ではとてもない、もう本当なんかその酒井人っていう人を演じているというか、その入り込んでるくのは今までのゲームではとても味わったことがない、
はい、
魅力あふれる作品になってるかなというところで、すごくおすすめです。ちなみに7月なんでまだ1ヶ月ぐらいかな出て、
あ、うん、ちなみに筐体は何なんですかこれ。
プレイステーション4。
うん、なるほど。
でね、
はい、
このゲーム何がすごいって、今度大型アップデート近日っていうか、まあ起こるんですけど、
はい、
今話した通りこの話はあの現行の話で、はい、主人公が立ち向かう話なんだけど、
はい、
普通アップデートって言ったらそのゲームがやりやすくなるとかバグを潰すとかそのレベルだと思うんですが、はい、全然違う。 PVP じゃないか、あのみんなで協力してストーリーを進めていく、はい、オンラインアクションゲームモンハンみたいな要素が加わって、
はいはい、
しかも主人公が酒井仁でもない。
え、あ、そうなの。
うん、あの、うん、人間現行の話とは全然別に、うん、
はい、
何か魔のものがあってそれをみんなで倒しに行くぜおーっていうゲームがアップデートで追加されるんですよ、
はい、
しかも無料で。
うーん、
これすごいよね。まあそのゲームがいいか悪いかもちろんやってないからわかんないけど、普通それって別のタイトルとして出すか、しかも発売して1ヶ月後に告知ができるっていうことは当然発売した後に開発してるわけじゃないんで、
うん、
もっと手前からやそのみんなで戦おうぜおうっていうゲームもあった中、無料で組み込まれるっていう、なんつうの、太っ腹感というか、まあ逆に言うとそれだけ売れてる
ん
でしょうが、まあ今かなり触りの部分しか話してないですが、もうゲームを進めていけば進めていくほどこう迷いも出るし葛藤も自分もするし、
はい、
のめり込めるゲームっていう意味ではぜひ一度やってもらいたいなと思います。
はい、
まあ、一方的に喋り続けましたけど
はい
山さんはいって感じ
いやまあきっと面白いんだろうなと思ってますけど
山さん、ね、なんかあれかな、うん、
このゲームね、ラストサムライ、ラストオブサムライ、
はいはい、
で DVD あるじゃないですか、はい、あれもアメリカで作った日本の、ちょっとね俺そのラストオブサムライ好きなんだけど、ラストサムライ好きなんだけど、
はい、
その要素もちょっと入ってるというか、だからフィクションなんですよ完全に、
うん、
その夏のリアルじゃないんですよ、
うん、
だからツッコミどころがないかっていうとそんなことはない。
うん、はいはい、
まあ細かく言えば刀で何十人も切り倒してる時点でそれはフィクションじゃないですか、
うん、はい、
なんだけどそんなことは超越してというか、まあそんなことはあんまり気にせず楽しめるけども、まあ日本人が作ってる日本の歴史のゲームとはまたちょっと違うなっていう、
うん、
感じはします。どうですか磯山さん。ごめん、
あどうぞ。ない宮本さんか。
いよいよ。
あじゃあちょっと僕なりのあの僕もほらやってるんでね、もうまさにあの今ハマってやってるんで、ちょっとあのタカさんのあのあなるほどねってタカさんの話ふんふんって聞きながらちょっと今思ってることとかちょっとあの交えて話せると思うんですけど、あの僕がまずね思ったのはね、あのこのオープンワールドってあるじゃないですか。
はい。
で皆さんオープンワールドのゲームってやったことある？
マイクラやってます。
あマイクラ、まあまあそこマイクラ、マイクラはオープンワールドじゃオープンワールドか。
あちなみにもうカウントダウン始まってますんで時間が、
はいはい、うん、出てます時間が、はい、あの僕ねほら前さあのゲームの話をこのラジオ時でやった時にあのオープンワールド苦手って話したのって覚えてるかな。なんかね、
わかんないです。
あの苦手そうだよねってもうすごく思うけど
であの実際その時に結構にあの苦手で、あ苦手っていうのはその時にメタルギアソリッドの5をやってて、でその5があのオープンワールドだったんだけど、なんか途中でも行き詰まっちゃって、でそれであのなんつうのオープンワールドに対するアレルギーが出ちゃってて、でもうずっとオープンワールドゲームを遠ざけてたのがあったんですよ。でなんですけどもこれを変えたのがあって、それはあの任天堂スイッチで出てるあのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドっていうねゲームがあって、でこれはね完全な超オープンワールドゲームなんだけど、あまりにも面白いってね、まあ、ちょうどあの時にあのゲストで来ていただいたキサキさんとかにもすごい激推されたんで、もうそんぐらいならちょっといろいろにもうこれはやってみようかと思ってやってみたらもうめちゃめちゃ面白くて、でまあ、そのオープンワールドゼルダの伝説やることでオープンワールドに対するアレルギーが払拭されたんですよ僕の中で。でそのまずそれでゼルダの伝説やることでオープンワールドが面白いなって思ったのと、でそれ以後ね、あの結構オープンワールドのゲームもなんか他に少しやってて、でまあ面白いなってのが思ったんですよ。でその上でゴーストオブスシマってオープンワールドが出るから、まあ面白いって、まあ、結構事前にもいろいろ面白いって聞いてたから実際やってみたら、まあそれはそれなりで面白いんですけど、あの僕とタカさんの感想を聞いてて僕とちょっとあの違うなって思った点があって、それはタカさんがやっててすごい没入感を覚えるって話をしてたじゃん。
うんうんうん。
でね、あのやっぱ確かに没入感はあるですよ。であるんだけど、僕がね結構面白いっていうか、なんかあその違和感っていう感じを持ったのは、なんていうかな、その現代人と武士の感なんていうかな感覚の違いというか、なんかそういうところが面白いなと思ってて、
はいはいはいはい、
あの喋り方とかも一つとっても、まあすごいこうまあいわゆる時代劇風の喋り方ではあるんだけど、またそこからさらに一歩踏み込んだちょっとなんていうのかな、あの本当昔のあの国語とかであの歴史とかで勉強するようなあの文語調というか、そういうような喋り方をするよね、ちょっとなんかね、あのかなりかしこまった時代劇喋りみたいな感じで進むじゃん。
はいはいはい、
ははは
で、あそこもなんかあ実際はこういう感じも当時は喋りだったのかな、まあ分かんないよ、分かんないけど、でもまあそういう感じ喋りだったのかなっていうのがまず一つ違和感で覚えたのと、であともう一個が、まあ、その主人公が、まあ、さっきタカさんが言うようにその武士、まあ、もともと武士の家系で武士として育てられてっていうから、すごい立派な武士として生きていきなさいみたいな、その家のかなんつうのこの教えもあってそういう感じで生きていくんだけど、あの猛虎があの嫌顔でも襲来するから、そのちょっとなんかこういわゆるあの最近の妖芸とかでよくあるみたいな、そのメタルギアストリートみたいな闇討ちをしていかなきゃいけないみたいな、そういうような戦い方をしていって、そこの端境でクラのこう本人がこう悩むっていうのがあるんですけど、
うん、
でもそれでも何て言うかな、そのこう武士のなんかこう考え方のなんかこう立派さというか、なんかこの酒井仁という人がこう本当にこうなんていうの、武士としてなんか道行く人に、あお侍様やっと来てくださいました、お侍様ありがとうございますみたいな感じで周りの人からすごいこうありがたがられるんだけど、でもそれは確かにあうむご苦労であったみたいな感じの感じは取るにしても、すごくこの酒井仁自体はすごく民のことを守るみたいなことをすごく考えてて、すごく侍としてあの侍があるからにはこの民を救わなければいけないとか、結構その考え方が立派というか、あわかんないけど、やっぱ なんかこう当時の侍としてのなんかこう指導というか、そういう考え、なんていうのかな、こう考え方というか思想の一辺をなんかこのゲームで感じるような感じがあって、それがなんかこう、あ、没入感とまた違う、なんかこう、あ、こういう感じが侍だったのかっていうのが、で、っていう侍像を日本のメーカーじゃなくてアメリカのゲーム会社がその僕思想というか考え方をそのまま丸ごとゲームに収めたっていうところが、僕はこのゲームがすごいなって思ったところなんだけど。
はいはい。
トカさんはなんかどう思った、なんか結構僕は結構違和感があったんだけど、なんかそこはね、
俺ほらそこら辺さ美味しくいただけちゃう方だからさ、うん、そのなんつーの、うん、違和感としてではなくてもう演じちゃってるとさ、そういうこういうもんだみたいな
俺は侍だみたいな
そうそうそう、俺は侍で、でさっき話したやつじゃなくて今伊沢山が話したようにその指導、うん、いわゆる一般的な指導って言われるものからは離れてはいくけども、うん、そのじゃあ指導とは何ぞやみたいなところで、
うん、
個人としてその民を守ろうとする思いだったりとか、うん、侍ってこういうもんだっていうものは別に、うん、なんつの否定できるところじゃないというか、
うん、
個人その酒井仁がどんどんどんどんその削ぎ落としたり新しい情報を得たりとかして新しくなっていく、うん、アップデートしていく姿は俺は、まあ、伊沢もそうだけど受け入れられるものだったんで、うんうん、美味しくいただいて俺もこうありたい、俺もこうありたいというか俺もこうだみたいな、
そうそう、いやだからね、本当ね、この侍に憧れるというか、あ、うん、侍の精神って本当立派だなというか、なんかこう昔の日本人ってすごいなというか、そういうこうなんつうの尊敬の念を抱くような感じになってくんだよね、僕はね、なんかっていうふうに思ってて、
うん、
でかつそのシビアな戦闘とかなると、確かにこんだけの思いをして、でもそれでもこのなんつうの、体現してるってすげえなっていうふうにも思うし、そう本当なんかこう、ね、昔の侍体験ゲームって感じだよね。
不思議にその悪人を成敗して、
うん、
でまあストーリー進めてって、これネタバレじゃないから大丈夫だと思うけど、その最後、うん、実は村民、村の民の一人がすごく悪いことをしてたっていう時に、うん、最後それが分かって明るみになった時に、うん、普通だったらじゃあもうこれは殺しちゃいましょうって言って殺して終わりなんだけど、
うん、
ゲームの中で殺させるの、わざわざその我々に、で殺す以外という選択肢がない中、裁きを裁きを下したシーンだけ流せば別にそのシーン終わりでもいいんだけども、そうさせずに土下座した座らされている村民が一人いて、で切るなり弓矢で射抜くなり何かしないと次のステップに進まない、ちゃんと裁かせなきゃいけないとか、その、まあ、こっちはボタンを押してるだけだけど、とはいえ自分で決めて助ける助けないじゃなくて助け殺す、
ごめん高さんあと1分
とにかくやってください
はい、はい、宮本さんどうですか、最後感想ちょっと聞いてみて、僕らの話
そうね、プレゼンとしてはどちらかというと伊沢山さんが言っていたその、あ、当時の人ってこんなんだったんだっていうところに関しては割と刺さるポイントで、ちょっとね、うん、思い出そうと思ってたんだけど、割とゲームをしてそういうことってあるんですよね。なんか脳内で再現してたことが目の前で表現してもらったことの気持ちよさみたいな、
うん、
あっていうのがなんかあるのかなっていうふうな感じがして、そこはちょっと分かりましたっていう感じですかね、
うん、
でもあとはなんか普通にアクション RPG みたいなのと面白さがあるのかなっていうところはまあ普通に分かるんで面白いのかなと思いましたけど、うんうん、それより設定がいいっすね、はい、原稿っていうのはあんまりないので、
うん
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
ね、うん、初めてこう海外外国勢力と日本が国同士でネーションステートで戦ったっていう初めての戦争に近いから、まあ、そういう意味でもまあね、ナショナリズムを鍛えてるところで面白いと思うしね、
はい、
はい、はい、ということで、じゃあすみません時間ないんだから、ね、じゃあご相談すしもありがとうございました、高さん、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。